食生活を豊かにする30の方法。その1、まず食べることに幸せを感じる。まず食べることに幸せを感じましょう。美味しいかどうかは関係ありません。量が多いか少ないかも、高級なものかどうかも、好きなタイプかどうかも関係ありません。食べることができた。幸せなら、無条件に幸せを感じるのです。食べるイコール幸せです。食べることができることは生きることそのものだからです。食べることは生きること。もし今から何も食べることができない生活になると想像してみてください。食べることができなければ私たちは生きていけません。どんどん体が痩せ細っていき、数日後には数十日後には死んでしまいます。人によって生き延びる数日後のものの最後は確実に死を迎えます。食べることは生きることです。食べることができるおかげで私たちは栄養やエネルギーを摂取でき、生きることができます。今あなたが生きているのも、今までいろんなものを食べてきたおかげです。食べるのは当たり前でない時代もあった。食べるのは当たり前と思いがちです。私たちは高速の時代を生きています。現代社会ではどんな食べ物でも手に入れ食べることができる時代です。食べるのは当たり前と思うのも無理はないかもしれません。しかし、人類の歴史を振り返ると、食べることが当たり前ではない時代もありました。また、人類が狩猟採集で生活していた時代、その食料は保障されていませんでした。その食料は野生の生き物をその日に行かなければいけませんでした。うまく獲物に生きることはありません。狩猟に失敗すると、その食べ物はゼロです。夫婦で過ごさなければいけません。家族内では養っていけません。油断すると、役に襲われてしまい、こちらの命が危ないです。まさに毎日がサバイバルの状態です。何日も食べ物にありつかない状態が続けば、死が待ち受けています。現代ではありない話ですが、あるか、大昔の人類の歴史を遡れば、そういう時代が存在していたのです。食料が保障されていない時代から見ると、現代の高速時代はいかに恵まれているのでしょう。食べたいものが自由に食べられます。24時間365日、食べたいものを食べることができます。普通に食べをしたら、簡単に食料を手に安全に食べていきます。おかげで生きることができます。食べ物が保障されていれば、生きることができます。しかも、普通に食べることができるだけでなく、あるものを食べることができる時代です。果物を出しても何でも食べることができます。この豊かさに気づくことが大切です。食べることができて、生きることができます。美味しいかどうかよりまず食べることができることに感謝する。美味しいかどうかも大切ですが、まず食べることができることに感謝してください。食べることに感謝できれば、おのずと美味しさも感じられます。食べることは生きることそのものです。食べることができるだけで幸せです。どんな食べ物であっても食べられるだけで幸せです。食べることができるから、食べられて元気になります。食べることができるから生きていけるのです。食べることそのものに感謝して幸せを感じる。食生活を豊かにする30の方法。その2、食事を味わう時間は人生を味わう時間だ。もりもり気を出して食事を味わっているとき、こう考えてください。私は今、人生を味わっていると。食事の時間も別途した人生の一部です。長い人生の中には仕事、遊び、睡眠の時間だけでなく、食事の時間も含まれています。食事を味わう時間は人生を味わっていると考えることができます。食事の時間も大事な人生の一部ですが、幸せな気持ちで豊かに楽しむことが大切です。一食一食の出会いは一食一食。ここで気づいておきたいことがあります。一食一食の出会いは一食一食です。同じ食事を食べることはできますが、同じ食事は時間に同じ食事を食べることはできません。一度、過ぎた時間が戻らないように、そのタイミングで味わえる食事は、その時が最初で最後です。調理によって提供される食事は同じものが出てきたとしても、毎回わずかに味が違うでしょう。塩加減、焼き加減、茹で加減の他、盛り付けの位置や、飾り付けの様子など、わずかな違いがあります。一回一回の食事を普通のものとして、じっくり味わってください。食事を味わうイコール人生を味わうです。つまりを明示できれば、丁寧に食事を味わおうという意識になるでしょう。美味しさを味わえば味わうこと、人生を味わうことになります。食事をしながら人生を味わっていると思うだけでいい。早速、次の食事から意識してみてください。食事をしながら人生を味わっていると思うだけでいいのです。大声で叫ぶ必要はありません。心の中で静かに念じるだけでいいのです。感動するような場面ではないかもしれませんが、心の感動を高め、きちんと感動してください。素晴らしい食事の時間になるに違いありません。不思議と食事がより美味しく感じられるでしょう。食事を味わう時間は人生を味わう時間なのです。食事を味わいながら同時に人生を味わっているイメージも分かる。食生活を豊かにする30の方法。その3、美味しいを口癖にすると食生活が豊かになる。食生活を豊かにする口癖があります。美味しいです。味わうと思った時に口癖を定番の食事ですね。口癖は本人の自由ですが、食生活を豊かにしたいから美味しいという口癖を見つけておくのがおすすめです。味も安全から行動します。目の前の食事がより素晴らしく感じるようになります。美味しいと言うと美味しく感じる力が強くなる。なぜ美味しいを口癖にすると美味しく感じられるのか。美味しく感じようとする意識が強くなり、達成されるからです。美味しいということで、できるだけ美味しく感じようと意識が上がります。味覚の働きが高まって、味や美味しさを感じる力が強くなります。普通の味のものは美味しく感じられるようになります。元々美味しいものはますます美味しく感じるようになります。ポジティブな気持ちになるので、目の前の食事がより素晴らしく感じるようになります。結果として、日常に存在する量や食べ物が全て素晴らしく見えてきます。美味しいから美味しいというのではありません。美味しいというから美味しくなるのです。美味しいとする順は優先に。味わって感動したことで美味しいというのではありません。普通の味、まだ味のことも美味しいと言ってしまいましょう。辛いものや苦いものを食べたことも美味しいと言って OK です。何かを食べるために美味しいと言ってしまうことです。美味しいとする順は優先に。基準は優先なら美味しく感じる判断になります。美味しいと言わなくて失礼になることはあっても、美味しいと言って失礼になることはありません。美味しいの言い過ぎに許可がありません。美味しいは食生活を豊かにするだけのことだ。嘘でも縁起でもいいので美味しいと言ってみてください。味覚が豊かになって美味しく感じる判断になります。苦いなと思った時、試しに美味しいと言ってみてください。味の感じ方がポジティブになって苦くて美味しいに変わるでしょう。美味しく楽しめる楽しめることで美味しいものが増えていき、食生活も華やかになります。美味しいという口癖を見つけるだけで食生活が豊かになります。美味しいという口癖を見つけたら、今度のものが美味しく感じられるようになります。女性に可愛い可愛いという口癖があるように、美味しいという口癖を見つけましょう。美味しいは食生活を豊かにするのことです。あなたの口癖は美味しいでまい。美味しいという口癖を見つけましょう。普段から言っているならもっと頻度を上げましょう。言い過ぎることはありません。口癖は何と聞かれたら美味しいと答えるようにしましょう。周りから美味しいな口癖でいつも美味しいって言ってくれと言われるようになれば合格です。あなたの口癖は美味しいでまいです。美味しいという口癖を見つける。食生活を豊かにする30の方法。その4、食事を美味しくいただくためのおまじない。手を合わせて笑顔でいただきます。食事を美味しくいただくためのおまじないがあります。食事をいただく際、手を合わせて笑顔でいただきますということです。食べ始めることの定番の挨拶言葉ですね。基本的な食事なんですが、同時に美味しくいただくためのおまじないでもあります。子供の頃はきちんと言うことができていても、大人になるについて忘れなしです。いただきますとは命をいただきますという意味。いただきますとは命をいただきますという意味です。あなたが食事をするために命を捧げた動植物になります。命は動物だけでなく植物にも宿っています。その動植物に対して敬意を払うことが大切です。お茶コーヒーなど動植物は無関係に飲めるものもありますが、誤解です。お茶は茶から作られ、コーヒーはコーヒー豆から作られています。牛乳は牛の乳ですが、命を何でもいただいていると言えるでしょう。元からはやはり命を宿ったものから作られています。命を捧げてくれた動植物に対して感謝を込めていただきますと言いたい。きちんと手を合わせ、軽く事業しながら言うのがポイントです。捉えた瞬間、食事が輝いて見えるようになるでしょう。わずか一瞬の意識ですが、食に対する誠実な気持ちが高まります。命に対する敬意、食べることに感謝の念を持つことです。真剣な気持ちを持つことで、一口一口の味わいが高まります。より一層、食事を味わえるようになります。恥ずかしがらずにいただきますと、いただきますという食事だけですが、ほとんど手間暇はかかりません。一瞬の意識で食事をより美味しくいただけるのですが、きちんと言った方がいいと思いませんか。そんな食事ならやながら、食事を美味しくいただくためのおまじないでもあります。恥ずかしがらずに言いましょう。小さくさせるような声でも構いません。どうしても声に出しているように抵抗があれば、心の中で唱えても OK です。そこに命に対する敬意と感謝の念があればいいのです。命をいただいている実感の方では、必ず感謝の念があります。残さず食べよう、きちんと食べよう、味わって食べようという誠実な気持ちがないでしょう。感謝の念の方では、食事をより一層美味しくいただきます。食べる前は手を合わせて笑顔でいただきますという。食生活を豊かにする30の方法。その後、朝から大好物を食べるという選択肢もあっていい。あなたが大好物を食べるのはどんな時間帯ですか。大好物には聖者の印象があるためでしょうか。大好物イコールご褒美という位置づけで考えていることが多いもの。仕事を終えてからご褒美として大好物という流れになると、食べる時間帯は夕方や夜になりやすい。もちろんご褒美の時間帯はありません。ご褒美の役目として大いに発揮するでしょう。最初心身の家や下に達成感を味わったり、上手に自分の振り立てたりできるはずです。しかし、いつも夕方や夜になりは辛いようになります。もっと食の可能性を広げてください。食は本来もっと自由であるはずです。そこでお勧めしたいのが朝から大好物を食べるという選択肢です。朝から大好物を食べるという選択肢もあっていい。朝から大好物を食べてみましょう。そんなことをしていいのと思いますが、もちろん OK です。長い道は抵抗を感じるかもしれませんが、気にしないでください。何も悪いことはしていないのですが、抵抗を感じる必要はありません。まだ感じなければ、誰かの迷惑になることもありません。仕事を頑張ったらご褒美という考え方があるなら、ご褒美をもらったら頑張るという考え方もあるはずです。堂々と朝から大好物を食べてみましょう。もし、うなじゅう、ステーキ、ハンバーグ、ミックスをなく、たまには朝から食事もありません。朝から大好物を食べれば、一気にテンションが上がるでしょう。たまに美味しく朝の眠気も吹き飛びます。 朝食から大好物を食べれば心も体もエネルギーでたっぷり満たされます。朝からぐっとテンションが上がって精神的に満たされます。なんだか今日はうまくいきそうな気がする。不思議な自信が何ってくるでしょう。美しいスタートダッシュができるに違いありません。その日はハッピーパワフルに過ごせるはずです。ぜひあなたの生活に朝から大好物を食べるという選択肢を加えてください。非常識ではありません。新しい常識です。夜は夕飯に食べる大好物も食べるですが、朝に食べる大好物も食べるです。食の可能性が広がってますます食生活が豊かになります。朝から大好物を食べて一日をスタートダッシュ。食生活を豊かにする30の方法。その6、食事をしながら携わった人たちの様子を思い浮かべよう。突然目の前に食べ物が現れます。親が作ってくれた料理、レストランで注文した料理、スーパーで売られているお弁当、手品のようにパッと現れますが、実際は違います。そこに至る前まではいつものプロセスがあり、携わった人たちがいます。育ててくれた人、運んでくれた人、作ってくれた人です。食事をしながら携わった人たちの顔や働きぶりを思い浮かべてみてください。想像で構いません。正確なイメージではないかもしれませんが、自分なりの想像で OK です。米、野菜、果物であればそれを育ててくれた人がいるということです。急に育てるわけではなく、時間をかけて育ててくれました。新たな収穫した人がいて、卸売、小売、スーパーへと運んでくれた人がいます。愛情を注いで育て、一つ一つ収穫して、商品に気づかさないよう丁寧に運んでくれました。それから食材を買って、調理場で調理してくれた人がいます。料理の勉強をして、美味しくなるように手間暇をかけて作ってくれました。全てのプロセスで関わる人たちを OK すると、数十人や数百人という大勢が関わっているでしょう。たった一つの食べ物とはいえ、大勢の人が携わった結果です。パン一つができるのも何かプロセスがある。目の前にパンがあるとします。パンであれば、パンに携わる人たちの様子をできるだけ思い浮かべています。水や肥料をやって、穀物を育て、収穫している人を思い浮かべています。卸売から小売にかぶる人がいます。パンや小麦粉から発酵させて、美味しくなるよう味付けをして作っている人がいます。そうした人たちの様子を思い浮かべています。お店のフロントで直接作っているものが一部だけでも、もし見られるので、想像しやすいでしょう。目のことから真っ暗であっても、想像しているのが大切です。分野としては抽象的なイメージになるかもしれませんが、それでもいいのです。面識はなくても、知り合いでもありませんが、感謝のようなものこそは素晴らしいことです。一つの食べ物には多くの人たちによって関わっています。仕事の連携プレーであり、大変な業務のためです。食事の際、携わった人たちの様子を思い浮かべてください。育ててくれた人、運んでくれた人、作ってくれた人の様子を思い浮かべれば、ますます美味しく味わえます。大切なことは、感謝の念を持つことです。真剣な表情で一生懸命仕事をしている様子を想像します。食べることができるのは、なんて神がないのだろうと思えてくるでしょう。食事の感謝は、いついかないときも忘れてはなりません。あなたの目の前にあるものは、長い時間と努力の前提になった素晴らしい結果です。食事をするとき、携わった人たちの様子を思い浮かべて、そこにいたので長い時間と努力を想像する。食生活を豊かにする30の方法。その7、まず1とは言わない。変わった味、口に合わないと食べてみて味が悪く感じたときまずいと言ってしまうことがあるでしょう。性的に別なものです。無駄な価値を感じたりすると感謝的にまずいと言ってしまうものです。正直でストレートではありますが、少し気のない印象があります。正直な意見とはいえ、言葉遣いには注意したい。食事を作ってくれた人や育ててくれた人に失礼です。一生懸命作った食事をまずいと言われて嬉しい人はいないでしょう。食事を食べることは命を食べることもあります。命を支えてくれた動植物の道徳になります。正直なのはいいことですが、まずいということには注意した方がいいでしょう。まずいということは聞き悪く気もありません。食べ物は命が関わっているものですから、表現には注意したいことです。まずいということは聞きにしておくのが何です。味が悪く感じた味が悪く感じたとき、まずいと気にするなら、皮にどういう意味でしょうか。変わった味、もしくは口に合わないと言いたいでしょう。たまたま自分にはそれを美味しいと感じる感覚がなかったということです。自分の好みと一致しなかったということ。自分がまずいと感じても、他の人にとっては美味しい感じることもあるでしょう。変わった味、口に合わないという表現を使えば、柔らかい言い回しになって、上品に抑えることができます。まずいは気にする。変わった味、口に合わないと言いたい。食生活を豊かにする30の方法。その8、日々の食事は骨トレーニング。食事をするために何か一つ決めましょう。食べているものについて何でもいいので、素晴らしいところを見つけてくれるのです。骨を抑える社員になります。骨の対象は人でなく、食べ物でもいいのです。食べ物であっても骨の対象としては十分。素晴らしい部分を見つけたところを見つけ、評価するという点は、いつもの味、別に変わったところはない、こういうところはないと思うかもしれませんが、実際はそうでもありません。じっくり観察すれば何か素晴らしいところが見つかります。自分なりの価値観でいいのです。これのポイントは味でも香りでも見た目でも何でも構いません。何でもいいので少なくとも一つは褒めてください。自分が素晴らしい、優れていると思うところなら何でも OK です。日々の食事は褒めてくれる。何か優れたところが見つかったらストレートに褒めてみましょう。忠実なコメントである必要はなく、平凡なコメントで十分です。口に出して言ってもいいですが、心の中で優れなくても構いません。肉であれば肉が混ぜて食べ応えがある、肉が美味しいと褒めてみます。ハルカンであれば米が綺麗で粒の形がしっかりしていないと褒めてみます。ミルクコーヒーであれば甘くて美味しい、綺麗な野菜と褒めてみます。ブラックコーヒーであれば青いツッキーシャンナムネと褒めてみます。大きくなったところで骨のではなく小さなところや細かいところを褒めていきましょう。骨とはどれだけ小さな電球を見て大きく見えるかです。普通のことでも人には長所として見つけ出していくことです。骨を使うことはこういうことです。日々の食事を褒めるのに近いんだよ。初めて食べるものなら何か褒めてみましょう。いいところがたくさん見つかればいつ褒めても OK です。たとえ食べられるものであってもしっかり観察すれば褒めるのに近いはずです。1回の食事につき食べ物なら何か一つは褒めてみましょう。1日3回食事をとっているなら1日3回褒める機会があるということです。1週間で20回褒める機会ができることになります。1年間なら1090回褒める機会ができることになります。日々の食事を褒めるのに近いに変えてください。楽しい気持ちで褒めるのが長く続けることです。あなたの観察力が高まっていき褒める機会が期待できます。普段から食事を褒めると人間関係でも褒めるのが上手になる。普段から食事を褒めていると人間関係でも褒めるのが上手になります。褒める対象が食べ物から人に変わるわけです。素晴らしい部分、優れたところを見せ、評価するという点は人でも食べ物でも同じです。日々の食事で褒める者を鍛えておけば、普段の人間関係でも応用が必要になります。あなたは褒める形に見舞い変わっていることでしょう。食事をするために何か一つ褒めて褒める者を鍛えていく。食生活を豊かにする30の方法。その9、流行りの癖がある限り豊かな食生活は実現できない。食生活を豊かにするならやめておきたい癖があります。流行りです。流行りをすると、なぜか口の中に流し込むような食べ方になります。食事時間が短くなって便利と思いますが、注意したいことです。見るし、長くなりという理由だけではありません。流行りをすると味わうことができなくなります。例えば、目の前に近い美味しい朝食があるとします。これを流行りするとなるとどうなるでしょうか。バクッと飲むような食べ方になるでしょう。ほとんど噛むことなく味わうのもありません。実感としては、損じを食べているような錯覚を覚えるはずです。世界に美味しい朝食があっても、流行りをすると美味しく味わえなくなります。どんなに美味しいものでも流行りをすれば無理になります。今のような食べ方になって、できない様子になるので美味しく味わうこともできなくなります。笑ってしまう話ですが、流行りをするとはこういうことです。流行りの癖があるなら、一刻も早く改善するのが賢明です。よく噛んでゆっくり食べる。豊かな食生活を実現するためには、流行りとはやることができましょう。よく噛んでゆっくり食べるです。時間をかけてゆっくり食べることができましょう。一口ずつ30回は咀嚼したい。しっかり噛むことで食べたものがなくなり、消化もスムーズです。噛めば噛むことで大腸の物質が流れるため、食べ物の味を示していきます。また、よく噛むことは満腹中枢を刺激するため、食べ物の抑止にもつながります。肥満気味の人はよく噛んでゆっくり食べるだけで食事量を抑えられ、自然と痩せていけるでしょう。よく噛むことはダイエットの近道です。のんびり食事をする時間がないという人もいるかもしれません。だからといって、食べるのはよくありません。時間に余裕がないなら時間に余裕を作りましょう。食事の時間の無駄と考える人は心に余裕がありません。食事の時間は人生を味わう時間であり、幸せを味わう時間ですから、何か確保した方がいいものです。早めの癖はやめる。ゆっくりよく噛んで食べるようにする。一口ずつ30回の咀嚼を行える。食生活を豊かにする30の方法。その10、不足な食べ方は野生の際と同じ。文化的な生き物なら食事前を意識しよう。食事をするときは食事前を意識しましょう。腹を満たすことさえできればいい。マナーなんて気にしないと考える人もいるでしょう。確かに腹を満たすことさえできれば人は生きていけるでしょう。一時、食べ方を気にせず自由な食べ方でいいではないかと考える人もいるかもしれません。だからといって、やはり不足な食べ方は進められるものではありません。自由な食べ方をすると、相手は許しないもの。腹を満たすだけでは味がない。品や知性が感じられません。いくら腹を満たせても許しない食べ方は野生の際と同じです。人は文化的な生き物です。知性と教養が育った生き物ならマナーを重んじて食べ方を意識することが大切です。マナーの良い食べ方をした方が上品になってより美味しく感じられるようになります。食事マナーは豊かな食生活を実現する上でも欠かせないポイントです。テーブルマナーを見せておく。食事マナーを見せましょう。中でも見せておくべきなのはテーブルマナーです。なかなか高級レストランに行くことはなくても全部はないでしょう。 テーブルマナーを身につけておけば、フルコースを楽しむ際、上品でスムーズな食べ方ができます。必須ではありませんが、食生活を豊かにするでは身につけておく方がいいでしょう。ナイフとフォークの基本的な使い方を知っておくだけでも違います。基本的なもので十分。テーブルマナーとはいえ、基本的なもので十分です。ナプキンの使い方、魚の切り分け方、席を外す際のマナーなどを知っておくことです。フィンガーボールや、アミオマサンの使い方など特殊なマナーもあります。テーブルマナーを身につけるとスムーズに食べることができるので、味や会話に集中できるでしょう。食事マナーを守りながら食べるだけで美味しさが増します。食事マナーを意識することは、食事の経験を変えることもあります。ちょっとでテーブルマナーといっても奥が深いため、初段では身につくものではありません。完全にマスターする必要はありませんが、最低限のテーブルマナーは身につけておくといいでしょう。ナイフとフォークの使い方には慣れておきたいことです。マナーよく変えることができれば、テーブルマナーと雰囲気の中で食事も美味しくいただけます。食事マナーを身につけて上品でスムーズな食べ方を行われる。食生活を豊かにする30の方法、その10時、あなたの健康が食べるので決まり。健康ということがあります。健康になりますようにと祈ったり、お守りを持ったり通します。運ということが含まれているためでしょうか。神秘的なイメージがあり、自分の力ではどうすることもできないように思われがちですが、ここに問題があります。健康にならといって、運任せで考えるのはよくありません。運が安定することもありますが、実際は一部です。健康の良しは不可抗力ではありません。健康の体感は自分の意思でコントロールできるものです。健康の一つが食事。健康に関係するポイントの一つが食事です。健康のためには食事の意識を高めることが欠かせません。私たちの体は食べたものからできています。およそ半年前に食べたものができていると考えてください。食事から栄養をとって消化され吸収され、そこから体が作り上げています。いい食事をとることはいい体をすることです。自分では普通に食事をしているつもりでも体をすることであると同時に健康をすることです。日々の食事が健康につながっているのですが、決してできません。健康は運に頼らず自分の力で掴んでいきましょう。体にいいものを食べ。健康のためにはまず栄養バランスの食事をとることです。できるだけ食事を食べ物を食べて、色のついた食べ物を食べていきましょう。色のないものを食べ物を食べることはバランスよく栄養をとることになります。色のついた食べ物の中でも特に大切なのは黒です。黒い食べ物は体の内臓ですが、実際は体に必要な栄養が含まれています。白米より雑穀米、中華粉より黒砂糖、白米より黒ごま、小麦粉より全粒粉、普通の強い黒です。チョコレートもホワイトチョコレートより、ミルクチョコレート、ミルクチョコレートよりブラックチョコレートのおすすめです。暴飲暴食は避けます。腹中年もしくは腹を含める食生活を送りましょう。発酵食品もおすすめです。味噌、納豆、ヨーグルト、キムチ、チーズ。意外なところでコーヒーやチョコレートも発酵食品です。腸内にはおよそ1000種類、およそ100兆個の腸内細菌が生息しています。重さにすると1500グラムもあります。腸に住んでいるペットに餌をやっているつもりで発酵食品を美味しく食べていきましょう。栄養は普段の食事から取っていくのが基本ですが、忙しくて栄養が足りなくなってしまうものでしょう。日々の食事で良いものは栄養はサプリメントを利用するのもオッケーです。サプリメントを食べるのは良くないと考える人もいますが、健康には変わりありません。食事の投資は健康肉や野菜類は値段が高くて栄光があるかもしれませんが、健康への投資という考え方を見せてください。食事の投資は健康への投資です。少し値段が高くても健康につながるのであれば、お金を出す価値があります。食事を大切にして進むことはありません。自分の体は食べたものからできていることを意識しながら、今日も体にいい食事をとっていきましょう。あなたの健康は食べ物で決まります。栄養バランスのいい食事をとって、自分の力で健康を積み上げていく。食生活を豊かにする30の方法、その順に、挨拶を合わせて店員さんを増やしていくことが食生活の豊かさにつながる。あなたの良いお店はどこですか？そこには何人かの店員さんが働いているでしょう。個人経営の小さなお店であれば、店頭商品のケースもありますが、普通のお店では店員さんが何人かいるものです。お店のことによっては何十人もの店員さんがいることも少なくありません。一度に全員と挨拶して全員と知り合うのは難しいもの。一度に挨拶をしようとするのは現実的ではありません。大切なことは店員さんと挨拶を交わせるようになることです。お店に行かに挨拶を交わせる店員さんの処理数を増やしていきましょう。処理数全員のです。初対面はちょっと恥ずかしいですが、考えすぎです。単なる挨拶ですから、当たり前のこととして意外に声をかけてください。一度挨拶を交わせれば、面識なり顔を知っている挨拶をしたことがあるに変わります。あなたが積極的に挨拶をすれば、相手が挨拶を返してくれるでしょう。何度も繰り返していくうちに、彼の間で挨拶を交わし合う判定になります。お互いに挨拶を交わし合う判定になれば理想的です。お店に行くとき、ワクワクできます。今日は新しい店員さんがいるなら、今日も新しい会社が増えます。お店も居たりやすくなって、居心地の良い店員さんが参業店は、人と以前に挨拶をするまでに時間がかかりますが、見えないことです。お店に行くために、いろんな店員さんと処理数挨拶を交わしていきましょう。時間がかかりますが、これで十分です。少しずつ、全員です。対面は何度も見ますが、コツコツ続けていけば、いずれ全員と面識ができる人をやっています。時間をかけていくからこそ、彼女になります。いつか全員と挨拶を交わせる関係になるでしょう。挨拶をしなくても、店員さんもきちんと挨拶をする。挨拶をしなくても、店員さんもいるかもしれませんが、できるだけ声をかけてください。あなたの方から声をかけて、きちんと挨拶をしましょう。最初は、どういう方をするかもしれませんが、挨拶をしてくれたことが印象的で覚えてくれるでしょう。何回か繰り返していけば、いつか相手の方から挨拶をしてくれるようになります。お店からも、同様のお客さんとして認識されるでしょう。お店から、店員さんと挨拶をしてくれるようになります。状況が許すなら、そのまま雑談を楽しむのもいいでしょう。ちょっとした雑談でもお互いの理解が深まって、信頼関係の構築につながります。店員さんと仲良くなっておくことは、店内の居心地を良くするだけでなく、内職の可能性を広げることにもつながります。何がしやった店員さんが将来の友人や親友に発展する可能性もありません。挨拶を交わせ店員さんの処理数増やしていくことが食生活の醍醐味です。お店に行くために挨拶を交わせ店員さんの処理数増やしていく。食生活を豊かにする30の方法、その13、言いましたら料理をするよう、少し雑談の効果が抜群。あなたは料理が得意ですか？子供の頃から親に料理を教わって、料理が得意な人もいるでしょう。一人暮らしを引っ張り料理をはじめ、初期的なものが作れるようになった人も多いのではないでしょうか。得意なくてもいいので、普通に作れるだけで十分です。もし料理をするなら喜んでください。それさっさの時間が一つ多いことになるので、喜ばしいことです。言いましたときは料理をしましょう。料理をすることは、食べた感情を示す効果が絶大です。調理の手間を楽しめば、同時にストレスを発散できる。料理をするのは、時間や労力がかかって大変ですが、皆さんに考えるのは想定です。受け止め方次第です。ご自分に受け止めれば、料理を作る手間はメリットになります。料理をすることは、心身のリフレッシュになります。料理を作っていないのは、ワクワクドキドキします。味ができたり、香りを楽しめたりして、程よい刺激になります。調理に集中することで、食の世界を楽しめるでしょう。自分のための料理ですから、自分の食べ自分の料理は気持ちが持っていて特別感があるため、お店で提供される料理を美味しく感じるはずです。できなかった料理を美味しく感じることで、心も体も満たされ、食の時間も過ごせるでしょう。余裕があれば、お店に力を入れるのも華やかになって面白い。料理を作って、食べたことがすっかり嫌いなきゃ、ニコニコに変わっているでしょう。幸せ気になっているに違いません。嫌がしたら料理を作って、体も心も満たされましょう。嫌がしたときは料理を作るベストタイミング。嫌がしているだけでも仕方ありません。嫌がしたときは料理を作るベストタイミングです。手間暇がかかって大変ですが、それだけリクエストの効果があります。嫌がしているので、普段より手本な料理に挑戦してみるのもいいでしょう。そういう一つのエンターテインメントとして考えれば、楽しくチャレンジできます。料理ではそれさっさの効果が抜群なので、リクエストしたいことに役立ちます。スタンダードコールを作っているのは、あなたの料理の腕です。嫌がしたら料理を作って、気分転換を楽しんで、上手にストレスを発散させていく。食生活を豊かにする30の方法、その14、割引券の皿は早めに使おう。お店の時計を済ませる際、割引券のもらうことがあります。割引券の皿は早めに使いましょう。もちろん必ず使わなければいけないものではありません。割引券の狙いはリピーターの獲得です。お店側も盛り上がって自由をしています。割引券があると安くなるならまた行こうと思う人が増えるでしょう。割引券を買うことでリピーターを増やして、中高く売上アップをつなげたい考えがあります。回転を下げてもらうこともあれば、店頭でお店の人から買って受け取ることもあるでしょう。もちろん割引券は必ず使わなければいけないものではありません。必要ないなら使わないでいることも可能です。最初から使うつもりながら待ってすぐ処分するのも OK です。しかし、もし最初から使うと決めているなら早めに使いましょう。一般的に割引券には有効期限が設けられています。しかも、相手は短めの有効期限です。最高の安定を示すことで、お店との関係性を成す効果があります。また、今度、また今度と先回ししていると、どんどん時間が過ぎていきます。時間が過ぎるのは早いもの。気づけば有効期限の過ぎているのが落ちです。使うつもりだったのにと、後で悔やむことになります。割引券は小さなチャンス。割引券は正規の料金から金額が差し引かれます。これは、お金をもらっているのと同じことです。100円の割引であれば100円分の得があります。これは、これでチャンスです。大きなチャンスということではありませんが、小さなチャンスの一つとして担当できるでしょう。チャンスはあるうちに掴んでおくことです。割引券はいつでもどこでも何枚でも手に入るわけではありません。割引券が手に入るのは考えた時です。無理にさせる必要はありませんが、使うと決めているのが早めに上げたです。お財布に優しいだけでなく、外食の機会を増やすこともつながります。割引券の皿は早めに使う。食生活を豊かにする30の方法、その15、空襲の食べ物は砂を食べておく方が食生活が豊かになる。私たちの事情には空襲の食べ物があります。例えば、お正月に食べる料理といえば、おせちです。 縁起の良い食べ物をロシア人であり、一年の無病息災を祈るためのとされています。夏の漁師の日に食べるものというのは何です。牛の日に食べる習慣には諸説がありますが、江戸時代に日が出ないので考えられたものとして説が代表的です。うなぎは栄養価の高い物です。うなぎを食べると栄養と酸味がついて熱い夏を乗り切るという意味があります。年末であれば年越しそばです。大晦日のように縁起をついて食べるそばのことです。年越しそばを食べないと、いい新年を迎えられないと考えるでしょう。苦心の取ったものとはいえ、食べないは個人の自由です。絶対食べなければいけないものではありません。私は苦心に興味がないという人はもちろん食べない選択もありです。食べないからといって、ペナルティはありません。苦心の取って食べるという国民の一体感に抵抗があって、あえて食べない人もいるかもしれません。もちろん苦心の食べ物は個人の自由ですが、主婦の豊かさに関わるポイントの一つです。こだわりなければ、できるだけ食べておく方がいいでしょう。これはこれで貴重な食のチャンスです。苦心の食べ物を食べることはその国の食文化を楽しむこと。苦心の食べ物は文化や伝統が反映されています。その国に生きるものとして素直に食しておく方がいいでしょう。その国や地域に生きるものとして苦心の食べ方を大切にしたい。食文化を大切にする、次の世代へ継承するといった意味としても価値を重んじる必要があるでしょう。苦心の食べ物を食べることはその国の食文化を楽しむことです。その方が人生を豊かにすることにつながります。苦心の食べ物を食べることは苦難なことではない。苦心の食べ物を食べることは苦難なことだと思っている人がいます。これは違うのです。苦心の食べ物を食べることは苦難なことではありません。苦難とは世の中の流行に飛びついたり流されたりする意味です。苦心の食べ物を食べることは流行ではありません。その国や土地に根付いた文化伝統を尊重する行為であり、苦難とは全く別物です。苦心の食べ物は楽しめる大切なゆえん。苦心の食べ物に対して一つ気づいてほしいことがあります。苦心の食べ物は楽しめる大切なゆえんという事実です。例えば、大晦日の晩に楽しむそばというのは年越しそばです。長生きをして100歳まで生きられるとしたら食べるチャンスはおよそ100回ということになります。入場の時は実際の参加数はもっと少なくなりますが、ゆえんであることに変わりません。お正月のお節もそうです。土曜の何もそうです。お雑煮に流される絵本巻きも同じです。苦心でいただく食べ物とはいえ、楽しめる大切なゆえんとあれば、貴重なチャンスの一つであるとあれでしょう。お雑煮を楽しめる大切なゆえんであるように、苦心の食べ物を楽しめる大切なゆえんです。苦心の食べ物は食生活に移す食事の方が素直に楽しんで食文化を楽しむ。食生活を豊かにする30の方法。その16、あなたの食生活には大好物ランキングがありますか。日々の食生活を豊かにするために作っておきたいものがあります。大好物ランキングです。あなたの食生活には大好物ランキングがありますか。おそらくないという人がほとんどではないでしょうか。一言で大好物と言っても好みの場合は違いがあるでしょう。普通に大好物から本当に大好物まで場合に差があるはずです。そこで大好物をランキング形式で認識してみましょう。見たことも聞いたこともない人がほとんどでしょうが、一度試しに吸ってみる価値があります。自分の感性を頼りにしながら吸ってみる。ランキングはトップ10まで吸ってみましょう。シンプルな状態で構いません。ランキングの1位から10位まで認識してみます。もっとたくさんならもちろんトップ20やトップ30まで考えてみるのも OK です。遊ぶことを大切にしながら考えてみてください。大好物ランキングは人に聞いてはあるものではなく、あなたの感性が高いです。どんなものが大好物かな、どちらが良いかなと考えるのは楽しい時間になるでしょう。自分の未来を考えることにつながる。ランキングを作ったら改めて眺めてみましょう。自分にはこんなにたくさん大好物があるのか、意外とたくさんの大好物があって自分でも驚くこともあるでしょう。好きな食べ物の中には楽なんだ一番は眺めていくだけで食欲が湧いてきて笑顔になります。なるほど、自分はどういうものが好きなのか。肉に偏っていたり、甘いものに偏っていたりなど何か気づかれるかもしれません。ランキングを作ることで自分の新たな一面の視野、自己理解を深めることにつながります。大好物を食べたくなったらランキングを思い出す。お腹が空いたら何か美味しいものを食べてみるか。そう思った時は大好物ランキングが役立ちます。一番の悩みなら自分のことに問いかけてみます。食欲が一番高いものをやりましょう。自分によって食べたいのは辛いもの。自分の大好物が食べる具体的に確認できるので食べる気もやりやすくなります。今食べたいのはこれだね。ピンと食うものならそれに向かって別物です。迷った時は両方という選択肢もありません。大好物ランキングは心のままになる。大好物ランキングは作っておいて損はありません。絶対必要なものではありませんが、あった方がいいものです。あくまで個人的なものですが、食生活を豊かにする上で役立つはずです。いざという時、頼りになるでしょう。時間がある時にぜひ大好物ランキングを作っておくことをお勧めします。心のままにとしてあなたを支えてくれるはずです。大好物ランキングを作っておく。食生活を豊かにする30の方法。その17、腕時計を外してみると時間を忘れて食事ができる。外食の楽しみ方を向上させるポイントは腕時計になります。腕時計をつけるのではありません。腕時計を外すのです。腕時計がつけると、さっと時間を確認できているんです。腕時計は発祥内での一つでもあり、奇跡的な印象があります。お気に入りの腕時計であれば、泡を巻いたり、テンションを上げたりすることもあるでしょう。ビジネスでは相手に敬意を払うという意味もあるため、仕事は必須アイテムになっているはずです。身だしなみとして簡単腕時計をつける人も多いのではないでしょうか。もちろん腕時計をしながら食事しても問題ありませんが、ここに工夫が必要があります。あえて腕時計を外してみましょう。目的は時間を忘れるためです。時間を忘れて外食に集中することも生きる楽しみ方です。腕時計を外すと現在の時間が分からなくなります。これがいいのです。味や香りを楽しみやすくなったり、リラックスしやすくなったりします。時間を忘れて外食に集中することも生きる楽しみ方です。時間に余裕のある時には腕時計を外しても必要はないでしょう。時間がわからないと特に感じそうですが、そう思うだけでない時にならないはずです。人の中でかけて仕事を堪能するなら食事は目の前のように集中するのが正解です。事実、カフェやレストランでは基本的に店内には時計がありません。これは時間を忘れて幸せな食事を楽しんでほしいというお店側の配慮があります。お店が取り組んでいる時間を忘れる工夫を個人で心がけてみるのもいいでしょう。もちろんビジネスや当該の場ではその限りではありません。会食や接待といったシーンでは身だしなみとして腕時計をつけておくのが正しいでしょう。形式として腕時計が必要なシーンもありますが、一人で個人的に外食を楽しむ際は腕時計を外して食事をするのもありです。一人でリラックスしながら外食を楽しみたいならあえて腕時計をつけないという選択肢を検討してみてください。外食をより豊かにするためのポイントとして頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。腕時計を外すだけで外食の時間がますます豊かになるのです。一人で外食を楽しむときはあえて腕時計を外し時間を忘れるように集中する。食生活を豊かにする30の方法。その18、食器のレベルアップは食生活のレベルアップ。食生活のレベルアップに取り組むなら食器に注目してください。あなたは普段どんな食器を使っているでしょうか。おそらく使い慣れた食器でしょう。何のことでもなく使っている食器でしょうが、食生活を豊かにするなら食器のレベルアップも検討してみてください。食器のレベルは食生活のレベルと密接につながります。素晴らしい料理であっても、プロの食器は魅力が大事します。逆に料理は普通であっても、一気な食器を使うと魅力が大きくします。食生活といえば食事や食べ方に注意が大事ですが、食器も注目してください。食器も食生活を構成する大事な分野です。和食であればお箸やお茶碗、洋食であればナイフ、フォーク、プレート。食べ物ではありませんが、食事の雰囲気に影響を与えます。やはり上質な食器を使った方が、一気エレガントな気持ちになり、心理的にもプラスになります。ドラマでは脇役の存在が欠かせないように、食生活においても脇役の存在が欠かせません。食器のレベルアップは食生活のレベルアップ。予算の都合があるならお箸、ナイフ、フォークといった方に比べてみてはいかがでしょうか。食器についてお取り組みは頑張ったお金が必要になりますが、肩にあれば栄養算で済むでしょう。お箸、ナイフ、フォークを一気なものに変えても食事の雰囲気は洗練されます。肩によって持った時、贅沢な安定が味わえます。食事の際、いつもより一気な気分になって自然と節約なインと飲むでしょう。食器をより一気なものに変えると食感の雰囲気まで新鮮に感じます。一気な肩に変わると食事内容は同じでも心理的な作用が働いて味が美味しさになってしまうように感じるでしょう。結果として日々の食事が楽しみになるはずです。もちろん質の高い食器はそれだけ高価ですが、長く使うものとして考えれば経済的と考えていいでしょう。一気な気分の毎日楽しめるのですが、ものは十分取れるはずです。ただ食器、最後食器。食器のレベルアップは食生活のレベルアップです。リサイクルを傷や汚れが出た食器はまだ使えるかもしれませんが、やめておいたものと考えます。古いものは普通に燃えないゴミとして出すのもいいですが、罪悪感のある人もいるでしょう。燃えないゴミとして廃棄するのもいいですが、まだ使える、もったいないと思う人も多いのではないでしょうか。もし、買い替えるのが心苦しいなら、リサイクルという選択肢を検討してみてください。資源の有効活用になって、罪悪感に苦しむことはありません。もし、違いが必要としているなら、そのままプレゼントしてみるのも方法です。中古の販売会社は、考えますが、それでも欲しいという人がいれば、喜んでプレゼントできるでしょう。ボロの食器は、だんだん高い食器に買い替える。食器の廃棄に抵抗があれば、リサイクルになります。食生活を豊かにする30の方法。その19、1日3食にとらない。1日2食でもいい。1日4食以上でもいい。あなたの食生活は1日3食が損ですが、最も大きなパターンとしては家庭でも学校でも1日3食を規則正しく食べましょうと教わっていました。幼い頃からの食習慣もあって1日3食でなければいけないという様式が進められています。周りの人たちの食生活を見ても1日3食が大半でしょう。もちろん1日3食は損ですが、だからといって絶対ではありません。1日3食という食習慣に固執していると食事回数を増やしたり増やしたりすることが健康になると思われています。ここに誤解があります。食事回数は本来自由です。決められているものではなく自分で主体的に決めることができます。 一日一食というのは悪くない。たまには空いていないときがあるものです。朝食を普段よりたくさん食べたときは腸になっても空腹を感じないことが多いでしょう。あるいは昼食を取りたいのが遅いときは夕方や夜になっても腹が空かないこともあるものです。たまに体を動かさない仕事の場合、食べる食事が夕方になりお腹が減りにくい傾向があります。無理に食べると美味しく感じられません。我慢しながら食べたことでストレスです。無理やり食べると残してしまいます。残してしまうと食事だけでなく他のものになってしまいます。そんなときは一回分の食事をスキップするのも選択肢です。一日一食になってしまいますが、それが合っている人もいるでしょう。きちんとバランスよく栄養をとっていれば健康上は問題ないでしょう。一日4食以上も悪くない。時には一日4食以上も悪くありません。よく体を動かす人の場合、一日4食以上も悪くないでしょう。しっかり体を動かすにはそれだけカロリーも必要になります。2回ほどでなく、頭脳でも1日4食以上にしてみるのもありです。一度には次回と体が軽くなったり、眠気が襲ってきたりして仕事に支障が出ることがあります。1回の食事を定食にして4回や5回に分けるのもいいでしょう。モデルの仕事をしている人は、急激な血糖値の上昇を抑えるため、1日の食事回数が4食以上という場合が多い。睡眠が低下を維持するなら、食事を小分けにした方が効果的であることも知られています。仕事や環境の変化において食事回数を変えていくのは自然なこと。人によって適切な食事回数は異なります。1日3食という様式に加わらず、もっと柔軟に考えてください。1日3食を損としつつも、自分のライフスタイルに応じて調整するといいでしょう。1日1食以下も4食以上もどちらもありです。自分のライフスタイルに合った食事回数やタイミングを見つけましょう。仕事や環境の変化に応じて食事回数を変えていくのは自然なことです。お腹が空いていなければ、1日1食でもいい。食生活を豊かにする30の方法、その20、昨日の食事すべてを思い出しました。突然ですが、あなたに質問です。昨日の食事すべてを思い出しました。夕食は思い出せる、朝食だけ思い出せない場合はありません。1日の食事すべてを思い出せるかどうかです。1日4食食べていくなら4食とも思い出せるでしょうか。食事には午後に食べるお休みを含めることをします。思い出せない場合はありません。一度思い出せないときは、要カードです。すべて思い出せないならレッドカードです。食事に意識が向いていない証拠です。一食一食大切にしていない可能性が高い。昨日のことなのに意外と思い出せないことが少なくありません。何を食べたら意外と思い出せないことが少なくありません。昨日の食事すべてを思い出せないのは、ただ苦労している人によくなります。何かをしながら食べていると食事以外のことに注意を向けて食事のことが記憶に残りにくくなります。年を取って記憶力が下がったらと言う人もいますが、記憶力は関係ありません。たとえ記憶力が下がっていてもきちんと食事に意識を向けて一食一食を大切にしていればきちんと覚えているものです。なら、食いは食事に対する敬意や感謝も薄くなるためによくありません。食事を小さなイベントの一つとして考える。もし覚えていなくてもまだ何もあります。早速、どうか心がけましょう。一食一食に意識を向けて大切にしていきましょう。なら、食いをしていない食習慣を改めましょう。食事をするときは食事に集中するのが一番です。味覚はもちろんのこと、ご飯すべてを移すまで、目の前の食事をしっかり味わいましょう。一口ごとに美味しい、美味しいと喜びを感じて、美味しさに感動してください。一食ごとに食の豊かさを実感してください。今この瞬間を大切にするという意味においても、目の前の食事に集中することが大切です。食事を小さなイベントの一つとして考えてください。食べることに喜びを感じ、敬意と感謝の気持ちをしましょう。食べる前にはいただきますと挨拶をして、食べ終わったらごちそうさまで締めくくります。そうすればしっかり記憶に残って、きちんと覚えることができます。翌日になってもスムーズに昨日の食事を思い出せるのです。昨日の食事を思い出せないときは、きちんと一食一食に意識を向けて食べるようにする。食生活を豊かにする30の方法、その20時。今は食べることができなくても、いつか食べるようになることだけは持ち続ける。あなたが嫌な食べ物は何ですか？抵抗感じるかもしれませんが、ちょっと思い出してみてください。あなたには食べられないものがあるでしょう。人間ですから、誰でも一つや二つ嫌なものがあるものです。苦手なものや口に合わないものは全力に打てず、最後まで食べられません。嫌なものは嫌い。苦手なものは苦手。食べられないものは食べられない。無理に食べようとしても吐き気を催すだけ。いい思い出なく健康感しかないかもしれません。もちろん食べられないままでもいいのですが、最初から食べるのは良くありません。食べられないままでいるのは食の制限につながります。別に食べられなくてもいいと諦めるのは簡単です。苦手なものがあって嫌いと恨んだけでは食の可能性が広がりません。この先しばらくは食べられない状態が続くかもしれませんが、希望ではもう続けましょう。そこにわずかな希望を持ってください。どんな希望を持つのか、いつか食べられるようになるということです。大切なのは苦い希望を持つこと。苦手な気持ちを持ったままでも構いません。いつか食べられるようになりたいということではもしましょう。食べられるようになるは遠い先になるかもしれません。ずっと苦手なままで一生食べられないままになるかもしれません。たとえそうだとしてもいつか食べられるかもしれないということではもし続けたい。いつか食べられるようになりたいな。もう少し大人になったら食べられるかもしれないね。今は苦手な味だけどいつか美味しく感じられるようになるといいな。実際に克服できるかどうかは別として希望を持つことが大切です。そうすれば苦い希望なのでワクワクしていられます。希望を持っていれば心の中で受け入れる準備なのでいつか食べられるようになる可能性もワクします。少なくとも前向きな気持ちを持っていることが苦いになる希望を持てるでしょう。食べられるものを一つでも増やすことです。食べられるものが一つでも増えることは食の楽しみが広がることになります。今すぐ食べられるようになるのは難しくても希望を持つことができるはずです。ワクワクした気持ちで希望を持つことではありませんか。希望を持つことであなたの食の前に当たる人になります。嫌な食べ物に対していつか食べられるようになりたいという希望を持つ。食生活を豊かにする30の方法、その12、食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つ。人生で幸せな瞬間というのはどんな場面をイメージするでしょうか。大きな目標を達成した時、理想の生活を実現できた時、念願の夢が叶った時、やはり大きな成功のことをイメージすることが多いのではないでしょうか。価値があって特別感がありますね。達成感も大きくて想像ができるでしょう。もちろん達成や実現の時間も幸せな場面ですが、幸せな瞬間はもっと短なところもあります。あまり短すぎてもはやほとんどの瞬間がしています。それは食事の時間です。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つ。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つです。大げさではないかと思いますが、大げさではありません。食べることがなければ私たちは生きていけません。食べることは命をいただく行為です。食べることができるから得るようにして生きることができます。日々の食事は最後に思いますが、命に直結する行為であるのは事実です。重要な行為であるのは間違いありません。命に直結する行為であれば最も幸せな瞬間ということも納得できるでしょう。ところが私たちはその辛さをほとんど感じなくなっています。食事は数時間のことなので絶対に特別感がなくなっています。特別感とか低減分のことだと思っています。1日3食であれば朝食、昼食、夕食の3回でしょう。食事は数時間のことなので普通のことという認識になっています。すっかり慣れてしまいその辛さに感動することがなくなっています。いわゆる幸せことになってしまっているのです。食事ごとに幸せを感じよう。普通のことを思うのはよくありません。初心を思い出してください。食事は普通のことに思えるかもしれませんが、間違いなく幸せな瞬間です。食べることができるから生きることができます。美味しいものを食べたことなら美味しいという喜びが私たちでしょう。食事ごとに幸せを感じましょう。ああ、美味しい。口の中に味が広がっていく。なんて素晴らしい時間なのだろう。なんて私は幸せなのだろう。こんな美味しいものを食べられるなんて恵まれている。最高に幸せな瞬間だね。空間が満たされることに喜びを感じましょう。人生で最も幸せな瞬間をじっくり感じてください。そして心から喜びを感じてください。一日3回食事をするということは人生で最も幸せな瞬間が一日3回もあるということです。自分の恵まれた状況についてしっかり実感できれば精神的にも豊かになります。この時の食生活も豊かになります。あなたは今日も食事をするでしょう。人生で最も幸せな瞬間を経験するのです。食事の時間は人生で最も食生活を豊かにする30の方法、その13、夫婦は美味しさを食べる最高の調味料。美味しいものを食べたい。そう思った時、あなたは何をイメージしますか？最初に思い浮かべるのは大好物ではないでしょうか？大好物はもともと好きな食べ物なので特別美味しく感じるでしょう。人によっては高級料理をイメージすることもあるかもしれません。高級食材を使った料理は味も見た目も素晴らしく美味しく味わえるに違いません。しかし、実はもっと手軽に簡単な方法で実現できることがあります。しかも、丁寧で実現できます。夫婦なのです。しっかりお腹をさせておけばいいのです。普通の食べ物もお腹が空いていれば普段より美味しく感じられます。お腹が空いていないほど特別美味しく感じられます。夫婦のことなら何を食べても美味しく感じられ今のお腹を空いているときにお腹が空いている状態にしておきます。お腹が空いているときに食欲が高まるため、普段より美味しく感じられます。何を食べても美味しく感じられます。お腹が空いているときに食べ物を食べたときに美味しいと感動したことがあるのではないでしょうか。もし本当にお腹が空いているときの状態であれば感動するほど美味しく感じるでしょう。シンプルな商品でさえなんて美味しいのだろうと心を強く言わせるはずです。美味しさを感じたいときに何を食べるかも大切ですが、どれだけお腹が空いているかも大切です。グッと大好物を組み合わせれば最高です。お腹が空いているときに大好物を食べればあまりに美味しくて涙を流すほど感動できるでしょう。なんて美味しいのだろうと食の幸せを感動できるはずです。グッは美味しさを食べる最高の調味料。お金がかからないシンプルな方法ですが、効果は絶大です。お金をさせるまでに根拠、時間が必要ですが、頼むのはそういう食べ方を楽しんでみるのも面白いでしょう。仕事や弁当を通してしっかり活動しておけば、お金がすぐも早くなります。工夫は美味しさを食べる最高の調味料です。美味しく食べたい時はしっかりお金をさせておく。 食生活を豊かにする30の方法。その14、料理をする立場を経験するともっと料理の味わいが深くなる。豊かな食生活を実現させるために1は経験しておきたいことがあります。それは料理をする立場です。子供の頃は親が作ってくれた料理を食べることが大半でしょう。レストランに入ってメニューを注文すれば出来上がった料理ができます。お店やコンビニに行けば出来上がったお弁当やお惣菜を買って食べることが多いでしょう。目の前に出来た料理を食べるのもいいですが、料理ができるまではプロセスがあります。食生活を豊かにするなら料理をする立場を経験してみましょう。例えばカレーです。シンプルな料理の定番です。シンプルなカレーとはいえ、数立場になると思った以上に量があることに気づかされます。まず食材を買いに行くことから始めなければいけません。ご飯の間に肉を溶かしたり、包丁で材料を切ったりすることが必要です。野菜までに入れる順番も考えなければいけません。料理をする経験をしていれば、いかに料理をするのが大変なのかが分かります。カレーに限ったことではありません。煮物でも炒め物でも揚げ物でも何でもそうです。ちょっとした数でもそこには手間暇がかかっています。少し間違えると変な味になります。シンプルな単品料理でも実際に数立場になると意外と手間暇がかかることを実感できるでしょう。ちょっとした無理性も、料理や2枚など工夫や試行錯誤が必要であることに気づかされるでしょう。食事をする大変さが身に染みれば、食事をすると感謝の気持ちが湧いて、より美味しく味わえるようになります。これをするのは大変なんだよねと思うようになるだけでも違います。以上、数立場を経験しておけば、食の違いが生まれます。迷ったら、焼き飯から始めよう。どこから始めていいかわからない。そんな時は焼き飯からという点ではいかがでしょうか。初心者では別の料理です。焼き飯であればご飯と冷蔵庫にある飲み物で手軽に作れます。初心者でも取り組みやすく適当でも作れてしまうでしょう。料理の上に上がって余裕が出てくれば他の料理も楽しめてチャレンジしていけば OK です。ツールを知っておけば、ある幸せの倍増する。料理をする立場になったことは一度もない。そういう人はなおさら社会現象の一つとして一度チャレンジしてみる価値があります。もちろん上手に作れなくても構いません。手の込んだ料理や本格的な料理である必要もありません。あくまで作る立場の料理を理解することが目的ですから、最初はシンプル料理で十分です。食の理解が深まるにつれて、より美味しく感じられ感謝の念が湧いてくるようになります。毎日、親が一生懸命作ってくれた料理の価値や安心に喜びがあるようになります。いただきます。ごちそうさまという言葉の重みも再確認できるでしょう。手の込んだ料理はもはや芸術作品のように感じるはずです。ツールを知っておけば、ある幸せの倍増するのです。ある立場だけでなく、通過者も経験してみる。食生活を豊かにする30の方法。その15、同じものを食べ続けるより色々なものを食べる方がいいから。同じものを食べていませんか。枝豆にハマって枝豆だらけになる。リンゴにハマってリンゴだらけになる。納豆にハマって納豆だらけになる。どこかでスイッチが入ったのでしょう。ある食べ物にハマって同じものを食べ続けることがあるものです。もちろんそれはそれで一つの食べ方です。自分の食欲に正直で素晴らしい。大好物を食べれば好きの連続になります。美味しい美味しいとなって幸福感も倍増するでしょう。食欲の文句は同じものを食べるのもなかなか面白い食生活です。しかし同じものを食べるのはいいですが、あくまで一時的に出抑えておくことです。上品に笑って同じものを食べるのは要注意です。食の豊かさは色々なものを食べることになるからです。食の豊かさは多様性にある。食の豊かさは多様性です。いろんな食べ物を口にすることでいろんな味を楽しめます。いろんな味を楽しむことで多様性なので、それが食の豊かさにつながります。ある食べ物にハマって同じものを食べるのもいいですが、いろんなものを食べるのはもっといい。品目数を増やすということです。食でも野菜でも果物でもいろんな種類のものを食べることです。もちろん時はお菓子を楽しむのも OK。好きなものだけでなく、時はバターと苦手なものをチャレンジしてみるのも豊かさの一つです。同じ種類の食べ物よりいろんな種類の食べ物を食べる方がいろんな味が楽しめます。美味しい味もそうでない味もすぐ楽しみとしていただきましょう。よりよく満足感と幸福感になります。様々な栄養を摂取できるので、健康面においても増やすです。目指すは1日30品目。カロリーに注意しながらいろんなものを食べて、食のバラエティを楽しみましょう。目指すは1日30品目です。難しいかもしれませんが、目安として頭に入れておくといいでしょう。カロリーが心配であれば、牛丼に生卵の頻度を増やすだけでも品目を増やすことになります。自分なりにいろんな品目を使ったりして考案してみるのもアイデアです。もちろん達成できなくても品目数を増やすに越したことはありません。同じものを食べ続けるよりいろんなものを食べる方が豊かです。同じものを食べ続けるよりいろんなものを食べる。食生活を豊かにする30の方法。その16、美味しいお店を紹介すると美味しいお店を紹介される。美味しいお店を紹介されるのはどうすればいいか。まずあなたが美味しいお店を紹介しましょう。情報の出し惜しみはいけません。情報の出し惜しみをしてもいいことはありません。美味しいお店の情報は役立つ情報であり、惜しみなくどんどん紹介していくものです。自分が知っている範囲で構いません。一つでいいのです。相手が喜びそうなお店を紹介してみましょう。和食好きなら美味しい和食のお店を紹介するといいでしょう。甘いもの好きなら美味しいスイーツのお店を紹介するといいでしょう。まんまのお店を知っている。ここのまんまが隠れてないよ。ぜひおすすめだよ。普通に紹介するだけですが簡単ですね。美味しいお店の情報は生活に役立つ情報の一つです。話の方としても最高です。食は誰も興味のある話なので、尋ねることはありません。美味しいお店の話はポジティブな内容なので、どんな感情の関係が楽しめます。相手はきっとありがとうと喜んでくれるでしょう。そこが気になって早速行ってみようという気持ちになるでしょう。すると面白いことが起こります。あなたが美味しいお店を紹介すると美味しいお店を紹介されるようになります。人間関係には恋の伝統性と呼ばれる法則があります。相手のためにした恋は以前自分に返ってくるという法則です。あなたが美味しいお店を教えることで相手は心を動かされ何かお返しをしたい気持ちになります。結果として美味しいお店を紹介されるようになります。美味しいお店は惜しみなくどんどん紹介していくものです。見返りを求めるわけではなく、あくまで純粋な気持ちで相手に紹介することが大切です。美味しいお店を紹介することで美味しいお店の情報がどんどん集まってきます。自分が知っているより美味しいお店を紹介されるかもしれません。美味しいお店を教えるとそのお店の売り上げにも貢献できます。相手のためにもお店のためにもなるので素晴らしいことです。知り合いからのおすすめ情報は嘘がない。美味しいお店の情報はグルメサイトで調べれば簡単に分かると思いますが、確信はよくありません。グルメサイトには桜レビューが載っていることも少なくありません。参考になりますが、案に過信することが見えることがあります。その点、知り合いからのおすすめ情報には嘘がありません。もちろん、食の好みは人それぞれですが、少なくともその人が良いと感じたのは事実です。知り合いからのおすすめ情報は嘘つきはないので、重視できます。以下、デジタル社会が広まっても、やはり身近な人から学ぶ情報が一番信用できます。美味しいお店を教えてもらったら、知ったらで終わらせるのではなく、ぜひ実際に足を運んでみましょう。新しいお店を開拓するチャンスです。美味しいお店は惜しみなくどんどん紹介していく。食生活を豊かにする30の方法。その17、急いでいるときでも食事マナーをおろそかにしない。時間がない。忙しい、忙しい。早くしなきゃ。日常では時間がなくて食事そうで渡したり、会議の時間まで余裕なくて慌てたりです。そんな急いでいるときは食事マナーがおろそかになりがちです。会議プレッシャーがあると食事の際、スピード重視になって、不作法が目立ちやすくなるものです。いただきます。ごちそうさま、追い忘れる。猫背の姿勢になる。下品な食べ方になる。肩には災難が乱暴になる。もぐもぐではなく、くちゃくちゃ下食べ方になる。心がけないは要注意です。急いでいるとはいえ、きちんと食事マナーは意識したい。忙しいからといって食事マナーを感じているわけではありません。私たち人間は文化的な生き物です。マナーを無視した方は野生の人と同じになります。文化的な生き物は、いつになるともマナーと品格を重んじることが大切です。食事の時間が短くなってもいいですが、食事マナーではおろそかにしないことです。時間に余裕がないなら、急いでいるときの食事マナーを守ってください。食べ始めるときはいただきますという。背筋を伸ばして美しい姿勢になる。丁寧に肩に回って上手に食べる。もぐもぐ追い掛け方をする。食べ終わったらごちそうさまという。いかなるときも食事マナーを徹底するという信念を貫きたい。タイムプレッシャーにならないことです。忙しい日々を送っていると難しい場面もありますが、何で気持ちを強く持って食事マナーを大切にしてください。気持ちを強く持てば忙しさにならずに済みます。忙しいことこそ食事マナーを意識する。むしろ忙しいことこそ食事マナーを意識しましょう。食事マナーは優雅な気持ちにさせ落ち着くことにも働きがあります。一つ一つの食事マナーは心を落ち着かせる意識です。食事マナーを心がけることでだんだん強く気持ちが落ち着いていきます。大切なことは時間の余裕をするということ。何より大切なことは時間の余裕をするということです。時間に余裕をするためには毎段階が重要です。10分前ほど心がけたり、仕事の中を見て効率を上げたり、人に仕事を上げたりです。余計な仕事を引き受けているなら勇気を持って断ると時間の練習できます。急ぐ必要がないよう広がる時間に余裕をするということが落ち着くのがあることと不食生活を豊かにする30の方法。その18、あなたの1週間の決めるのは日曜日の朝食にある。素晴らしい1週間にしたいときどの食事に力を入れたいのでしょうか。はっきりした正解があります。日曜日の朝食です。1週間の始まりは日曜日です。1週間の始まりは日曜日と誤解している人がいますが、厳密には日曜日です。カレンダーを見ると1週間の始まりは日曜日から始まっているはずです。日曜日の朝食に力を入れると1週間の始まりに力を入れることになります。しっかりエネルギーが充電され気持ちも高まります。よし、また新しい1週間の頑張るぞと気合が入って最初の良いスタートを切ります。良いリズムが生まれて誰もよくない年よく1週間を始めることができるのです。日曜日の朝食は贅沢も OK。 日曜日の朝食は贅沢も OK です。むしろ贅沢をしておくべきです。1週間の起点になる食事であり、1週間全体の流れを決める大事なタイミングですが、力を入れるのが正解です。毎週日曜の朝ごはんの朝食をとることで定期的に贅沢を楽しむこともあります。どんな朝食にしますか。素晴らしい1週間にしたいなら日曜日の朝食に力を入れましょう。 手の込んだ朝食を作ってみるのもよし。もちろん日曜日の朝食にステーキやハンバーグもいいでしょう。ただに必ず独自スタイルの朝食に挑戦してみてください。レストランに行って豪華なモーニングセットを楽しむのもよし。普段はなかなか自分で作るのが面倒な人にはうってつです。トッピングを加えるとますます豪華な雰囲気になるでしょう。日曜の朝から素晴らしい時間の過ごせに違いありません。思い切って高級ホテルの朝食ビュッフェを楽しむのもいいでしょう。少し費用はかかりますが、それだけの価値があります。月に1回でも機会があると生活の質も向上します。一つのような気分が味わえるセルフイメージもアップするでしょう。贅沢になってもいいので、日曜日の朝食に力を入れましょう。そうした贅沢は主の神様の大歓迎です。次の日曜日はどんな朝食を楽しむか、今から考えておいてください。あなたの1週間の決めるのは日曜日の朝食になるのです。日曜日の朝食に力を入れる。食生活を豊かにする30の方法、その19、大好物は極めた時に食べるものではなく、定期的に食べるもの。あなたが大好物を食べるタイミングが大事ですか。見かけたら食べる。極めた時に食べる。食べたくなった時に食べる。疲れた時に食べる。落ち込んでいる時に食べる。何かを達成した時にご褒美として食べる。もちろん食べるタイミングは個人の自由です。どの食べ方もわかりませんが、これでは機会がなければずっと食べないことになります。大好物は最高の心を満たしてくれるもの。大好物にもかかわらず、気分ならずや自然ならずの食べ方はちょっと消極的ではないでしょうか。大好物を食べない日が続くと、なかなか食べない感じせず、心が低空になってしまいます。新しい常識を見そうです。大好物はあなたにとって特別な食べ物です。以外はパワーフードです。数多くある食べ物の中でも別格の魅力があります。大好物を食べた瞬間、嫌なことが一瞬で全て吹き飛び、心が幸福感で満たされます。心身の疲れが吹き飛んで元気が出てきます。どんなに落ち込んでいても大好物を食べれば元気になります。パワーフードとして最高の効力があります。新しい常識を見そうしてください。大好物は極めた時に食べるものではありません。定期的に食べるものです。大好物は定期的に食べよう。大好物は定期的に食べましょう。定期的に食べれば定期的にパワーを感じてきます。定期的に勉強チャンスと思えば、いかに重要なことが理解できるでしょう。少なくとも1週間に1回は大好物を食べたい。大好物はあなたにとって特別なパワーを秘めた食べ物ですから、定期的に食べましょう。毎日食べてもいいですが、時々でも構いません。少なくとも1週間に1回は食べておきたいことです。ステーキが大好物なら、ラブコインに食べつきましょう。うなじが大好物なら、たっぷり食べをつけて、手を抱えましょう。ケーキが大好物なら、甘くて濃厚なラブコインを堪能しましょう。大好物を食べて、心も体も良いようになってください。定期的に大好物を食べることで精神状態も安定する。大好物を食べるときは、値段や栄養のことを忘れてください。大好物を食べるときは特別な瞬間ですから、苦しいことは抜きです。おいしさを世界にして幸せな瞬間を堪能してください。現実を忘れ、夢の時間を過ごしてください。定期的に大好物を食べることで精神状態も安定します。大好物は極めた時食生活を豊かにする30の方法、その30、食べたものを記録してみよう。食日記は健全な食生活を促す習慣。食日記という言葉を聞いたことはありますか。別に特別なことではありません。日々の出来事を記したものといえば日記ですが、その食事です。食日記は私たちに素晴らしい気づきを与えてくれるツールです。言葉は聞かないかもしれませんが、その効果は計り知れません。食日記の最大のメリットは、食日記の最大のメリットは自分の食生活が確かめるという点です。飲食行為は毎日行われていることですが、意外ときちんと把握していることは少ないものです。きちんと栄養をとっているつもり、甘い野菜を食べていない気がする。最近は食べることが多いかもしれない。つまり気がするかもしれないなど、ぼんやりした程度しか把握していないことが多いのではないでしょうか。昨日の食事は覚えていても2日前3日前の食事となるとかなり記憶が曖昧になるでしょう。ましてや1週間前1ヶ月前の食事となるともはやほとんどの人が覚えていないはずです。意外と自分の食生活は笑っているようで笑っていないもの。そこで役立つのが食日記です。食日記をつけると自分の食べたものがはっきり見えて確認できるようになります。可視化することで客観的に自分の食生活を振り返ります。食日記をつければ手探りに残り続けます。記憶は時間が経てば忘れますが、記憶は時間が経っても消えません。記憶の力に頼らなくても記憶の力に頼ればいいのです。期間限定でチャレンジするのもよし。面倒な気持ちがあるなら期間の表現ではいかがでしょうか。1ヶ月限定、3ヶ月限定といった期間限定でチャレンジすれば資金が下がって取り組みやすくなるでしょう。たった1ヶ月でもあなたの食生活を振り返るのは十分な状況です。普段から日記をつけているなら食事内容について項目を追加すればいいでしょう。日記をつけていないならノートを一冊用意して、それを食日記とすれば OK です。カレンダーなら夜間に書き込んでみるのも OK です。あらゆるにこだわらずデジタルで記録するのも良いアイデアです。大切なことは食べたものを記録することです。どんな方法でもいいので食べたものを記録してみてください。書き方はシンプルな状態で十分です。3食の食事はもちろんノート、完食や外食も記録しましょう。外食の場合はお店の前の記録に残すとますます具体的になります。パターンの場合は改善点も見える。食日記をつけて振り返ってみると何らかのパターンに気づくことがあります。朝食より夕食の方が多い。最近は今から食べていて甘い野菜を取っていないね。外食で行くお店はいつも同じだね。パターンの場合は改善点も見えてきます。朝食より夕食の方が多いと分かれば夕食の量を再現して朝食を増やせばいいでしょう。肉が食べていて甘い野菜を取っていないなら野菜を多めに取るといいでしょう。外食で行くお店はいつも同じと分かれば頼むのは新しいお店にチャレンジしてみるといいでしょう。食生活の価値を教えてください。気づきながら改善が流され自分に対する理解も深まります。食日記は健全な食生活を促す習慣です。健全な食生活を実現するためにも一度取り組んでみてそうなりません。食日記をつけて自分の食生活を可視化する。食生活に良くない伝達もされば改善に取り組む。食生活を豊かにする30の方法。まとめ。その1、食べることそのものに感謝して幸せを感じる。その2、食事を味わいながら同時に人生を味わっているイメージも生まれる。その3、おいしいという気持ちを見つける。その4、食べる前には手を合わせて笑顔でいただきますという。その5、朝から大好物を食べて一日をスタートする。その6、食事をするとき携わった人たちの様子を思い浮かべ、そこに至るまで笑いの時間と労力を想像する。その7、まずいは緊急にする。変わった味、口に合わないと言い換える。その8、食事をするために何か一つ止めて、この力を鍛えていく。その9、早めの癖をやめる。ゆっくりよく噛んで食べるようにする。一つに30回の咀嚼を行える。その10、食事マナーを身につけて、どうしてスムーズな食べ方を行える。その11、栄養バランスのいい食事をとって、自分の力で健康を進めていく。その12、お店に行くために挨拶を交わす人数を増やしていく。その13、嫌な人から料理を作って、気分転換を楽しんで、上手にストレスを発散させていく。その14、割引券の使い方を早めに使う。その15、風習の食べ物は素直に楽しんで、食文化を楽しむ。その16、大好物ランキングを作っておく。その17、一人で外食を楽しむときは、あえて時計を外し、時間を忘れるように集中する。その18、ボロボロの食器は、あんなに高い食器に買い替える。食器は最近抵抗があれば、リサイクルに出す。その19、お腹が空いていなければ、一日に食でもいい。その20、昨日の食事を思い出せないときは、きちんと一食一食に意識を向けて食べるようにする。その21、嫌いな食べ物に対して、いつ食べるようになりたいという希望を持つ。その22、食事の時間は人生で最も幸せな時間の一つと考え、じっくり感じて、心から喜びを感じる。その13、美味しく食べたいときは、しっかり腹をさせておく。その14、食べた方だけでなく、作る方も経験してみる。その15、同じものを食べ続けるより、いろいろなものを食べる。その16、美味しいお店は欲しいものをどんどん紹介していく。その17、急いでいるときでも、きちんと食事マナーを心がける。その18、日曜日の朝食に力を入れる。その19、大好物は極めたときではなく、定期的に食べる。その30、食日記をつけて自分の食生活を可視化する。食生活に良くない点が見つかれば改善に取り組む。